先生のご紹介をさせていただきたいと思います。ゴスペルフォークデュオジーバーズの、渡辺誠先生、明子先生を今朝お迎えしております。メッセージの誠先生の紹介をさせていただきます。誠先生は1961年生まれ、56歳ですね。はい。お若いです。はい。私はスナッチ、鍋じいと呼ばせていただいてるんですけど、鍋じいと言っても結構お若い先生なんです。1991年に、東京キリスト教短期大学を卒業。その後、日本同盟キリスト教団の教師となり、北陸の金沢、福井、富山で牧会を務めた後、2006年より音楽伝道の道に進まれております。2009年にこのジーバーズを結成し、音楽の活動をされております。広島での、へさかでの牧会の時にも、2回ほどおいでくださってですね、非常にユニークなトークと、また心を和ませる、私たちの心を温かくしてくださるその賛美のメロディーで、広島の教会の皆さんも大変喜んでくださる。イースターとですね、クリスマスにお迎えしてですね、一緒に賛美を楽しませていただきました。今日はお二人をお招きして、特別歓迎礼拝が持てますことを感謝いたします。それではこれから特別賛美と、またバイブルメッセージをよろしくお願いいたします。じゃあ拍手を持って歓迎いたしましょう。
今からジーバーズの世界へようこそということで、はい、歓迎いたします。実は、本当はね、私が皆さんを歓迎している、まあ歓迎してるんですけれども、それだけじゃなくて、先ほども花原先生もおっしゃいましたけど、神様が皆さんを歓迎してる。そうなの？びっくりするでしょ、ね、まさかそんなことはって思うかもしれません。実はそうなんですね。神様が皆さんを、ね、神でどうぞ入ってください。皆さんここに入ってきたんですね。もうとっても神様は喜んでおられます。で、神様もっと私の中に入ってきなさい。神様は豊かな方ですから ね、神様の中に入ると、ね、とっても豊かになるんですね。神様入ってきなさい、ね、言うんですね。ぜひその神様の歓迎に応えて、うん、僕なんかもね、なんかこうなかなか信心深い方じゃないもんだから入って大丈夫かなって思っちゃったりするんですけどね、
うん、
でも試しに入ってみ、試しで入ってみたらいいと思いますけどね。今日は、最初は、多くの実を結ぶ、さっきフォークデュオっていうふうにね、紹介してもらいましたけどね、フォーク、ゴスペルフォークデュオか、民謡なんね、民謡という言葉は、明治になってからできた言葉みたいですよ。英語のフォークっていう言葉を、訳すときに、適当な言葉がないもんだから、民謡っていう言葉に訳したみたい。ね、昔から歌い継がれてきた、人々、民衆の歌、ね、そんなことですね。我々ジーバーズの歌もいつか、そういう人々の口に上るような、ね、民謡になったらいいなと思って、そんなふうなことを思ってますけども、 今日は嬉しいって言ったら歌いますね、歓迎にね、今日は嬉しいね。じゃあそれを持ちじゃないもんだから、そういう実りはあんまり期待できないかもしれませんね。お金持ちになるっていうお話は今日はいたしません。ね、それから、偉いなんかこう、まあ、高い地位につくとか、そういうこともあんまり経験がないもんだから、そういうこともあまりお話できませんけどね。ね、そういう話はできませんけども。でも、聖書の中にね、何も持っていないようでも、すべてのものを持っておりなんていう言葉が出てきて、なかなか不思議な言葉ですね。この教会はこんな小さな教会でなんか貧乏だなぁと思って
すいません
でも何も持っていないようだけどもすべてのものを満たす方で満ちておられるところだと聖書に書いてあるね。そんなことを信じられるもんかと言われる方もいるかもしれませんが、でもそうだって言うんですね。ね、教会はキリストの体であるって、ね、教会はキリストの体である、頭なるキリストの満ちておられるところだ、うん、そうなんですね。ジーバーズは、うん、まあそういうキリストの体の中でどんな役割をしているかというと、ね、変な歌を歌っています、ね、作っています。ね、さっき歌ったのはね、変わった歌でしょ、ホットケーキにキャンドル灯してなんて歌、変なことをするでしょ、お金がないもんだからね、ケーキが買えません。それで仕方がないからこうホットケーキを作るね、ホットケーキならね安く作れます。それでそれだけでは気分が出ないからね、こうろうそくを立てて、それで誕生日を祝うわけだ、うん、でも何にもなくてもね、愛の満ちた家庭っていうのはいいものです、僕の一番大切なものはねえよ、皆さんはこう、賢者の贈り物って話知ってますかね、うん、貧しい夫婦でね、クリスマスぐらいは何か贈り物をしたいと思って、でもお金がないもんだから、夫は自分の大切にしている、たった一つの大切にしている時計を売るんですね。その時計を売って、そのお金で奥様に、うん、奥様は一番大切にしているのは綺麗な髪の毛だから、 それを解く櫛を買ってあげる時計で、奥さんも夫に何か贈り物したいと思って、その綺麗な紙をわさって切って、そのお金で時計の鎖を買う、ね、夫が一番大事にしている時計の鎖を、でお互いに贈り物を用意してあげてみたら、鎖はあるけども時計はない、櫛はあるけど紙はない、二人はなんと愚かな贈り物をしたのかと私たちは思いますけども、でも作者のオーヘンリーはそうじゃないって言う、この二人ほど賢い贈り物をした者はいないのだ。なぜかというと、自分よりも相手を大切に思う、それが愛だって、雪の女王のドラマの中でも、あれはなんだっけ、雪だるまが言うんだよね、僕知ってるとか言うね、愛が何か分からなくなったわって女の人が言うと、僕知ってるって雪だるまが言うんですね雪だるまは知ってんのかよ、ね、そうなんだよね、自分のことよりも相手を大切に思う心だよ、この貧しい夫婦はね、自分よりも相手が大切、ね、相手も自分よりも相手が大切、ね、こんな幸せなことはないね、うん、僕の一番大切なものをあげるよ、実はこれは手本がありまして、イエス様が、ね、僕の一番大切なものをあげるよ、そう言って私たちを招いて歓迎していてくださるね、うん、そのイエス様のところに行くっていうこと、これが、これに勝る豊かさはないというお話を今日はしようと思っています。うん、君が好きっていう歌を歌いますね。イエス様はね、君が好き、ね、皆さん君が好きって言ったことありますかね。お前が好きだよなんてね、私もよなんて言われると嬉しくなっちゃいますよね、うん、そのうん、まあそれを歌いますね、とにかく余計なこと言わなくて今のまんま、あれ今のまんま、これねもう一回言いますね、確かに今のまんまの君が好き、ありのままの、ありのままの君が好き、いつものそのままの、
ありのままの君が好き、 星空崩れ去っても変わらない、ほんの少しの一かけらを一点一角でさえ
私はブドウの木で、あなた方は枝です。もちろんこれは例えですね。あんまりこの辺にはブドウの木はありませんね。まあ柿の木でもいいかもしれません、ね。私は柿の木です。ちょっと漢字が出ません、ね。でもまあ柿の木はうちの近くにもよくあります。柿の木、枝があってね。枝にこう実が、木の実がなるんだね。あれはね、枝がボキッとか折れちゃって、その辺にほっこり投げた枝には実はもちろんならない、ね。当たり前のことを言ってるんですけどね。私にとどまるなら、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。ね、イエス様の愛の中に。愛のないところには、やっぱり実は結ばないんでね。うん。とどまり、例えばちょっとお手を返しね。これはとどまりって、まあ、とどまってるかもしれませんけども、でも、これは本当につながっているのではありません。こういうつながり方はあまり実を結びませんね。こう、ほら。本当はこれ、つながってないから、ほら。つながってないからね。こう本当につながると、こう血がこう行き交うんだね。イエス様のこう血がね、行き交って、ね、イエス様の体になっていくんだね。そうすると、こう実がなる。実がなるのは、これは私の実じゃなくて、このイエス様の実がなる。ね。うん。こう、すみません、なんか嫌だったりします。本当は。仲がいいんですけどね皆さんの前だからね、照れてしまいます、じゃあそのもう一つ私の結んだ実をもう一つ紹介しましょうね天の窓という歌です。私の行ってた石川県の教会には大きな天窓がありまして、それを設計した人はね、大きいんですね。この屋根ほとんどがこう天窓みたいな、そういう窓、天窓が、もう近頃はこうカーテンが閉めてあって、なぜかというと直射日光が暑いからもう暑くて耐えられない。であ、今日も天の窓は閉まってるなぁなんて思って見てるんです。でもその設計した人は、ね、そういうつもりじゃなかったんですね。高い志があったんですね。私たちの周りは四方八方塞がりでも、ね、天を見上げてごらん。必ず天を開いているから。ね、そういう、心、高い志で作ったんですけどね。 暑いということで、冷たいですけど。でもその天窓はうまくいかなかったかもしれないけども、皆さんも心の中で、天窓を、自分の心の天窓を、そこは開いている、ね。神様のところに、招かれている、ね。その役員さん、教会の役員さんがね、自分はこの天窓が大好きなんだって言うんですね。で、ぜひ天窓の歌を作ってくれと言うわけです。なかなか難しいことを言うんです。で、その天の窓が開いて、そこからはしごが降りてくるんですって、旧約聖書にそういうことが書いてますね。天からこうはしごが降りてきて、天使たちがそこを、降りたり登ったりしながら神を賛美している。そういう歌を作ってくれないか、なかなか難しいことですね。わかりました、作ってみましょう。その教会のテーマソングになるようにと思って作りましたけど、あまり歌われてないですね。ぜひ皆さんの教会のテーマソングと思いますけども、天武の窓ですね。
私たちの周りを塞いでる闇がある。暗い谷に差し込む一筋の光、天の窓が開いているから、見上げてごらん、顔を上げて、天の青い霊気よ、ヤコブの夢はしごが雲間から地上へと、ミツカイラが賛美し登り降りしてる、天の窓が開いているから、ミツカイたちの声を合わせ、神を讃えて歌おう。
本当に天のものが開いてるんですね。実はそれは、自分で思ってみることができたのではありません。自分ではやっぱり天の窓は開けないんですね。神様がね、開いて皆さんに気がついてごらんと言ってるんです、ね、気がついてごらん。でそれで、あ、そうだったのか。ね、昨日まで知らなかったでしょ、天が開いてるなんていうことは。でも、実は、そう思って見ることができたっていうのはね、ね、そういう奇跡っていうものもあるんですね。さっきも、こう、つながれないって言ったけどね、つながったっていうのは、奇跡なんですね。私の母は、なんていうか、教会に行ってましたけども、なんかこう、教会はすごくいいとこだけども、歌は歌いにくいねっていうことある時に言いまして、何のことだなと思ったら、あ、そうか、わかったんですね。お母さんはね、コテコテの日本人でしたからね、どうも西洋風の歌はちょっと苦手だったみたいね。教会の音楽は素晴らしいけどね、ハーレルヤとかね、いいですけどね、ちょっとお母さんはちょっと難しいな。お母さんは演歌が好きでしたからね、カラオケなんかやってました。大きな声で歌うとね、カラオケのこの点数が高くなる、そういう機会を、ね、お母さんはじゃあその演歌を賛美歌を作ってあげるよと、僕が会う時まだ二十歳ぐらいの時でしたけどね。まだだいぶ昔ですね。今は昔ですね。で、その演歌の賛美歌を作ったんですね。で、その頃はね、演歌道という歌が流行ってましたよ。えんやこらこの道、演歌道ってこういう歌でしたね。で、それで、あ、この歌をじゃあ参考に作ろうと思ってね。ハレルヤこの道十字架道という歌を作りその頃またね、なにわ恋しぐれっていう歌が流行ってましてね、なんとなくそうワイワーフェアとか言うワイワーフェア酒や先持ってこいとか、そういう歌詞なんです。ひどい歌詞ですね。その歌詞をちょっとまあ、使ってみようと思ってね。そら、ワイはアホや。せやけどな、こんなワイも、イエスさんは愛してくれはったんやで。そういうのにね、こう、ある牧師さんは、これは、演歌は面白いけども、なんかこう、礼拝には向かないね、なんて言ってね。でもそんなことはないんでね。今日ここで一般に礼拝をやっているわけです。立派かどうか確認してみます。じゃあその十字架道という歌をね、歌います。
歌はよりつれ、では歌につれと申します。なでじいさんがな、
ちょっとこれもうちょっと。
すいません、もう一回やります。
もう一回やります。
歌はよりつれ、では歌につれと申します。なでじいさんが亡き母に作った演歌、十字架道でございます。どうぞ。
よっ待ってました。日本一。
誰も言ってくれないので自分で言っております。すいません。
本当
いなあるなら明日のことはカレンダー見てに任せるね乗れんクールな人の世の楽しみ Yes の御霊に導かれ
よいしょハレルヤこの道十字架に行き
空ワイはアホやせやけどなこんなワイもイエスさんは愛してくれはったんやでソドムとゴモラにゃ惹かれるけれど
目を離すな主の空
君の心に昇って
今日も明日も晴れ晴れと
よいしょ
晴れるやこの道十字架道
クリスチャンは言っていいものだろうかとその作った頃思ったんですけどね果たしてこの礼拝で冗談を言っていいものだろうか果たして礼拝で冗談の賛美が歌えるだろうかということなんですけどねでも最後には歌えると思ったんですねクリスチャンは冗談を言う時もクリスチャンなのだ、ね、クリスチャンなりの、ね、イエス様につながったもの一つとしてのなんていうかな柿の実、ね、実としての冗談もあってもいいんじゃないか、ねうん、そんなことを思いましたね何をするときもイエス様の、心の中で生きている、ね、そんなことを思いますけども、うん、時間は大丈夫かな押してますか？じゃあ最後にじゃあおたまよろしくやりますかね、はい。あれをやったらいいかなと思って、ね。知床
ね。あ、じゃあ知床はい。うんうん、
じゃあ知床やりますかね。はい、あ、森重さんの知床武士って知ってますかね。うん、知床旅情。うん、森重さんに、お手紙を書きました。こんな賛美歌を作ったんですけど歌ってもいいでしょうかそしたらお返事があって森重さんって言ってますと息子さんが、で息子さんもう森重さんは、ね、だいぶおじいさんでもう手がかけなかったのねそれで息子さんが聞いてくれて お父さんにこんな歌を送ってきたけど歌ってもいいかって聞いてくれたら、いいってお父さんが言っていますと、でそういう手紙をいただきました。まさか自分のお父さんが作った歌謡曲がこのような素晴らしい賛美歌になるとは思ってもいませんでした。そんなことが書いてありました。それをこう最初はジーバーズで歌って、その後皆さんでちょっと歌ってみたいと思います。これでね、ガリラヤの岸辺にイエス様の呼び声、人を通る拍子に我を召し抱え、遥かに昔言葉なあれの今も鮮やかに胸に響く、思い出してこくれゴルゴダの言葉、何するか知らず行えば、許しを賜えと父に祈る、我は権利の輩なのに、遠い遠い国で弱き我れも。 ターがね、富山県のある女の人から自分は知床旅情が大好きで、その知床旅情の賛美歌を作ってほしいと言われましたなかなか難しいことその人に。でもその人が後から手紙をくれてね、こんなことが書いてありました。自分はこう目がだんだん見えなくなる病気です。今はこう視野が狭くなって 5% しか見えないんですって。90% 見えなくなってトンネルみたいに。でもお医者さんがもしかしたら将来それが全部見えなくなってしまうかもしれない、そういうふうに聞いた時にその心が騒いで、神様どうぞこの目を治してくださいとか、どうぞ目を守ってください、そんなふうにお祈りできたんだけども、どうぞ神様あなたの御心の通りなさってください、その祈りは難しい、そんなことが手紙に書いてありました。イエス様がその十字架にかかられる前の晩に、どうぞあなたの御心の通りなさってください、その祈りを自分もしようとした時に、その祈りは難しい、なんか気持ちがわかるような気がして、でこの歌を作ったんですね。4番の歌詞です。この身も命もすべて作られた愛なるあなたの御手に委ねます。神様は愛なる方だ、そのことを思い返して、この体も命も神様が作って与えてくださったんだ、その自分の命も体もあなたの御手に委ねます、ただ御心を成したまえと祈らせたまえや弱き我も、そんな歌詞を作って歌にしました。それをみんなで歌ってみたいと思います。
Oh,
りをします。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。天のお父様、私たち不信仰なものですけども、神様が私たちを招いてくださって、イエス様につながるものとしてくださったので、イエス様の実を実らせることができるものとなりました。そのことを信じることができるようになったことをありがとうございます。いつでも天が開いていて、そのことを人々に証しすることができるようになりました。どんなに苦しい時も、悲しい時も、貧しい時も、神様の愛の中に生きていることを信じることができ、そのことを感謝します。この礼拝の時を感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
ありがとうございました。